コウシです。僕がお届けするポッドキャスト P ポッツ、毎回入れ替わるメンバーが日常のさまざまなトピックス、些細なものから大きなものまでをそれぞれの視点から緩く雑談していこうという番組でございます。はい、というね、お決まりの挨拶をするのももう4連続目ですねいやー、なかなかね、この挨拶もね、結構な数言ってるんですけどね、なかなか滑舌が良くならない。いや、なんかね、自分でもちょっと聞き返してるんですよ、最近。このエピソードとかを。なんか聞いてるんですけど、なんかね、僕の喋り方ってちょっとなんか変な感じですよね。なんか、もごもごするというか、ねえ、あんまはっきり喋らない感じ。ちょっと、ポッドキャストやってる人間としてはね、ちょっと死活問題ですよね。ちょっとね、どうにかしたい。いや、なんか最近すっごいね、舌が回らないんですよ。ねえ、なんか、なんなんだろう。喋りが不足してるんですかね。なんか舌回らんくて、なんか改善方法あれば、募集してますって。何の話だっていう。まあね、ということで、ちょっとね、無理やり本題に入りますけども、今回のトークテーマ、ズバリ、ブラックピンク、インマイエリア!ふぅー!イェイエイェイ!ということでね、ね、今回のトークテーマは、ブラックピンクでございます。ね、先日、1月31日ですか、日曜日にね、YouTube で、行われたブラックピンクの初オンラインライブザショーについてですね、まあ感想とか、まあ、その他もろもろ語っていこうかなと、まあ、ついでにね、僕のブラックピンク愛というかここが好きだっていうのもね、語っていこうかなっていう、そんな回でございます。そう、あのね、こう見えてブラックピンクファンなんですよこう見えてってね、こうみんなに見えてないですけど、まあね、いわゆるブリンクってやつですよいや、ちょっと待ってよ、ブリンクを名乗れるほどの自信があるのかって言われると、ちょっとね、ちょっとあんま自信ないまあとにかくファンなんですよ、ブラックピンクの。で、まあこの前のザショーもね、もちろん見まして、まあね、いろいろ話したいなと思ったので、まあ、今回こういうエピソードをね撮ろうと思った次第でございますが、はいということで話していこうと思います。まあね、ブラックピンクを知らない人ってまああんまいないかもしれないけど、まあ一応簡単に説明しますと、ブラックピンクはジェニー、リサ、ジス、ロゼの4人で構成されてる、まあ、韓国のね、韓国アイドルグループですね。まあ、K-POP ってやつですよ。韓国の YG エンターテインメントっていう事務所に所属してるアイドルグループなんですが、めっちゃ噛んだ。まあね、日本でもブラックピンクの人気は高いですよね。なんだろうね、有名な曲。日本でヒットしたのは、どの曲なんだろう。この、なんか割とデビューしたての頃からすごい人気はあったようなイメージなんだけど、まあ、僕が割とブラックピンクをちゃんと認知するようになったのはブンバイヤーとかトゥドゥトゥドゥトゥドゥトゥドゥだよね、まあ、トゥドゥトゥドゥとかが、まあ、なんか音楽番組とかで結構、まあね、テレビでも流れてて、それちょっと認知したって感じなんだけど、まあ、割とどうなんだろうな、みんなそういう感じなのかな、まあ、あの辺でブラックピンクを知ったって人も多いんじゃないでしょうか。はいね、まあ、そんなブラックピンクなんですけれども、まあ、最近の活動は目覚ましいですよね。まああれは2年前かな1年前かな2年前ぐらいか、あの世界最大級のフェスイベント、コーチェラフェスティバルにね、出演したり、楽曲の方でもデュアリパとかさ、レディーガガといったね、大物アーティストからもこう客演というかフューチャリングでね呼ばれるなどね、 最近のブラックピンクの活動すごいですよね、本当に。どんどんどんどん世界規模になってきますね。まあそんな、ものすごい勢いのある彼女たちなんですが、そんなブラックピンクが去年、満を持してリリースしたファーストフルアルバム、ザ・アルバム。ジ・アルバムか。これまたね、すごい名前ですよね。ファーストのアルバムの名前をアルバムっていう名前にするっていうね、なかなかこう気合いの入ってるのが伝わりますよね。ね、まあこのアルバムリリース以降初になるライブが、まあ、今回の YouTube でのオンラインライブザ・ショーって感じになるのかなっていうことなんですけども、まあ、まずはねこのザ・ショーについて感想というか、まあ、思ったことをいろいろ喋っていこうと思いますね。まあ、そうですか、皆さんは雑誌を見ましたか。いや、かっこよかったですね、やっぱり。いや、かっこよかった。なんか全体的にあれなんですね、こうライブバージョンに楽曲がアレンジされてるというか、うん、なんか全部、まあバンドバージョンって言ってるのかな、結構アレンジが加わってる感じでね、すごいかっこよかったですね。でも K-POP の韓国アイドルのライブを見るのが割と初めてぐらいな感じだったんですけど、それこそそのこちらのブラックピンク見たぐらいで、ちゃんとまあそのなんて言うんだろう、アイドル個人というかのライブを見るのはもう今回が初だったんですけど、なんかあれですよね、生でのパフォーマンスと、まあ、事前に撮ってあったような感じの映像がこういろいろ入れ替わったりして、ライブが進んでいくような感じになってましたね。あれはそういうもんなんですかね、その韓国のオンラインライブの形式としては、ああいうのが結構主流なんですかね。なんか最初見た時、あ、そういう感じなんだと思って結構びっくりしたんですけど、うん、まあでもどの曲もやっぱ良かったですよね。なんかすっごい当たり前のことを言ってるけども、まあ、特にそのアレンジに関して言えばね、個人的にあの Love to Hate Me がすごい良かったなと思ってて、あのアコースティックバージョンだったじゃないですか。僕あの Love to Hate Me はあのザ、あ、GR G アルバムねの中でも結構上位に好きな曲で、だからなんかあの曲のアコースティック版、まあ、違うタイプであの曲を聴けたのは結構嬉しかったですね。やっぱあの曲のさ、ロゼの声がすごい良かったよね。あ、そう、あのちなみにね、あの僕ロゼ推しですね。ロゼが好きです。なんかね、 YouTube のそこでそのブラックピンクのチャンネルで、まああの音楽とかそのパフォーマンスとかじゃない、まあそのメンバーのプライベートじゃないけど、まあなんかそういうメンバーのオフショットというか、そういうちょっと緩い感じのね、なんか見れる動画があって、なんかそれで見たやつで、なんかロゼがまあそのそれこそオフの日になんかこう一人でレコードショップに行くみたいなやつやってて、それでなんかその時こう部屋をこう映してたんだけど、ね、1975のファーストのバイナルとかが飾ってあって、それ見てね、なんかわ好きってなったっていう、そっから推しですね、ロゼは。いや、もちろんそれだけじゃないですよ、まあ、声もさすごい綺麗だし、なんかすごいチャーミングじゃないですかロゼは。まあそういうなんていうんですかね、こう人柄というか、あの感じがすごい好きですね。まあというので、まあね、あの曲のロゼすごい良かったなっていう、まああとロゼに関して言えば、今回はね、そうだよ、ロゼのソロプロジェクトが発表されたじゃないですか。いや、まああれがね、結構あれだったんですか、今回のライブの中でも結構ビッグな発表だったんじゃないですかね。いやー、楽しみですね。推しのソロプロジェクト、もうこれをね、これもチェックしなきゃね。 めっちゃ楽しみで、まあそのソロプロジェクトの中から1曲今回公開されたじゃないですか。あれ曲名何なんだろう推しとか言いつつその辺の情報があれゴーンかな、タイトルなんかゴーンってですよね。まあ、あの曲もすっごい良かったですよね。いやーなんかやっぱああいうバラードとか歌うとズバ抜けていいっすよね、ロゼの声はめちゃくちゃ好き。いやなんかまあ、ちょっと英語とかがさあんまり得意じゃないから全部はこうちゃんと理解できてないんだけど、あの歌詞とか。まあでもあれはあれですよね、あの恋人がいなくなったみたいなそういう雰囲気の歌ですよねきっと。なんかあの隣に空いたままのブランコがあって、まあ、その隣でこうね歌い上げるロゼっていう、たまんないっすねすごいよかった。まあ、またあのさギターとロゼの声だけっていうのがねまたいいよね、すごい引き立つというかさ。いやめちゃくちゃ良かったですね。もうロゼはあれもうソロアルバムが出るのも確か決まってるよね、アルバムめっちゃ楽しみですミュージックビデオもさちょこっと公開されてたけどライブの中で、もうそれも近いうち出るだろうしね、すごい楽しみです。まあね、まあ、ザ・ショー、あのライブは結構印象的だった瞬間はいくつもあったんだけど、やっぱりそれこそロゼ含めたメンバー4人のそれぞれのソロパフォーマンスの時間が設けたってじゃないですか。まあソロパフォーマンスのね、4人それぞれのやつはどれも結構グッときたというかテンション上がったというか、いや特にビビったっていうかやばかったのはリサのパフォーマンス。あれね、ドージャキャットの清掃をやってましたよね。あれびっくりしたな、まさかねブラックピンクのライブでドージャキャットが消えるとは思ってなかったんでね。いやなんかすごいテンション上がりましたね、あのイントロが流れた瞬間に。でもあの選曲はさすがブラックピンクだなって感じだよね。だってあの「清掃」って曲もさあれだよね、ドージャキャットの「ホットピンク」っていうアルバムに入ってるんだよね確か。まあそういうのもかけてるんですかね、そのブラックピンクというので。いやでもすごかったですね。まあでも最近のブラックピンクってもうそれこそさレディー・ガガとかデュアリバとコラボしたりさ、なんならこの前のアルバムだったらセレナ・ゴメスとカーディ・ビーを呼んでたわけじゃないですかすごいよね、カーディ・ビーって名前見た時本当にビビったんだけど大丈夫かって思ったんだけどねいやだからね、まあドージャキャットのカバーやっても全然不思議ではないんだけど、やっぱテンション上がりますね、ああいうの見ると。まあ、あとそのジスもカバーやってたじゃないですか。で俺あれリアルタイムで見せた時ちょっと正直パッと来なかったっていうかもう気づかなかったんだけど、あれトーブローのカバーだったんですね。いやしかも韓国語で歌ってたじゃないですか。で俺全然わかんなかったんだけど、なんか後々ツイッターでこうね調べてみたらトーブローの曲なんだっけタイトル、なんかホビットみたいな名前のやつそう、なんかそういうのをね韓国語にアレンジして歌うっていうのもまたすごいなと思ったし、まああとそれにちゃんと気づくリスナーがいるっていうのがすごいですよね、ブラックピンクの。いやだってね、なんか日本でああいうことしてもあんまりリアクションないんじゃないかな。いやなんかそういうのが悪いとかじゃないけど、なんかそういうね海外の曲を日本語でカバーして、だからなんかそういうのができる環境にいるっていうのがまずすごいですよね。だからやべえなって思いながら見てましたね。うん。まず、あ、ジェニーのソロも良かったっすね。ジェニーのソロプロジェクトの曲ソロ。ねえ、あれリミックスバージョンだったんだね。いやすごいかっこよかった。いやあの曲もめっちゃ好きなんですよ。サビの振り付け最高じゃない？あの動きめっちゃ好きで、もうずっと見てられる。 しかもなんかあれだよね、あのライブの後半の方でメンバーそれぞれ MC してる時に、なんかあのメンバーのソロの時間をお互いめっちゃ褒め合うみたいなあの瞬間最高でしたよね。リミックスバージョンめっちゃ良かったよみたいなああいうねワイワイやってるところもいいっすよねまあやっぱああいうちょっと気の抜けた瞬間みたいなのを見れるのはやっぱライブの一個の醍醐味というかね、すごい良かったですねあとね Don't Know What To Do で、あの曲もめっちゃ好きなんですけど、あの曲の演出がすごい良かったなと思って、なんかあのすごいキラキラした洞窟みたいなところを歩いて歌うみたいな演出だったじゃないですか。なんかあのセットすごい良かったよね。なんか綺麗だなと思いながら見てた。あの曲もねロセが良かったっすよね。いやまあね、いやだってそうでしょそうなるでしょ。そりゃね、推しが綺麗な声で歌ってたらねいいと思っちゃうよね。やっぱ推しの話になっちゃいますよ。ロゼがすごい良かった。いやーね、もうロゼは全部良かったよラブスティックガールズとかもね、俺はもだえてましたよいやそう、ラブスティックガールズね、あれ、まああれ曲自体もさめちゃくちゃ好きで、まああれもうとにかくサビのリリックが最高じゃないですか。 We are the Love Sick Girls ってさ、まあ歌詞としては私たちは恋煩いの少女だみたいなことを歌ってるわけじゃないですか。まあだけど割とあの曲はなんて言うんだろう、まあ女性に向けた曲ってだけではないっていう風に個人的には思ってて、なんか割とそこは男女関係なくみんなにこう訴えかけるようなものを勝手に感じててなんかすごいグッときちゃうんですよね。まああれサビの、まあ特にサビのケツのリリックがめっちゃ好きで、まああれ、まあちょっと解釈は人それぞれあるかもしれないけど、まあね、個人的な解釈としては、あれ後半の方で一人になるように生まれてきたのに、なんで愛を探すんだろうみたいな、まだ探してるんだろうみたいなことを歌うわけじゃないですか。なんかもうすっごい刺さっちゃって胸にグッとくる、もうあそこが最高なんですよね全然うまく言えないけど、でさあの曲の終わりもすごい好きで、ジェニーの最後のバース、それでもまだ愛を探してるみたいな、もうさもう本当その通りだよなっていういやめちゃくちゃなんつうんだろう、励まされるって表現がなんかいいのかな、ちょっとベタすぎる感じもするけど、なんかあの曲を聴くとすごいね、奮い立たされる感じがあるんですよね。しかもあの曲確かジスとジェニーが作曲に携わってんだよね、作詞かな、まあ、なんかちょっとなんか何にどの程度携わってんのかはちょっと分かんないですけど、確かジスとジェニーの名前がクレジットされてて、だからメンバーのそういう気持ちも思いも入ってんのかなと思いながら聞いてて、すごいグッときちゃうんですよね。それをねロゼの美しい声でさ歌い上げたらさ、それも泣いちゃうよいやもうねすごいよかったいやでもダメだな、さっきからもうずっと最高だったとかよかったしか言ってないないやまあでもね、まあ最高だったですいやちょっと話としてトークとしては全然面白くないな。いやでもとにかく最高でしたね4人ともすごい良かったです。やっぱ4人の魅力がすごい詰まったライブだったと思いますね。まあやっぱりライブ全体を通して結構なんつうんだろう、まあ、ブラックピンクの多面性というかさ、こう多方面の魅力みたいなのが出てたと思うんですよね。個人的にはそう思ってて、 まあパフォーマンスのかっこよさと、まあ、MC のねあのちょっとわちゃわちゃした感じの可愛さとかそうだし、まあ、クールでもあるし最高にキュートでもあるっていう、まあ、ブラックフィンクっていう名前の通りですよね。なんか本当に象徴するようなライブだったなっていうのを感じましたね。やっぱそういう多面性というかそういうのを打ち出せるグループってなかなかないんじゃないかなと思うんですよね。なんだってねえジスが一人でさトーブローの曲を韓国語にアレンジして歌った後にリサがドージャキャットをカバーするなんてねそんなグループないでしょアイドルグループで、まあ、それをねあの世界に向けて発信できるグループってのなかなかいないと思うしそういうやっぱ多方面の強さというか、まあ、なんかそういう隙のなさを感じましたね、まあ、本当にすごいグループだなってのを本当にブラックピンクの凄みを感じましたね。まあ、あとロスのね、美しさを再確認できましたよ。あのライブは本当に良かったです。まあでもね、今回やらなかった曲も結構あるじゃないですか。それこそ、セレーナ・ゴメスとさ、カーディ・ビーを呼んだアイスクリームとか、ベチュアナとか、あの辺の曲はやってなかったし、ね、そういうのもどっかで見たいですね。なんかあれだよね、例えばベチュアナやりますってさカーディー・ビーがステージに上がってきたらめっちゃテンション上がりますよね。いやどうなるんだろうな、ちょっとブラックピンクとカーディー・ビーの絡みはちょっと気になるな、大丈夫かな。いやね、それこそセレーナ・ゴメスとかもいるし、なんかそういういろんなゲストを呼んでねライブとかしたらめちゃくちゃ盛り上がりそうですよね。あとなんだろうね、他にもライブで聴きたい曲。あ、個人的にね、ホープノットとかめっちゃ好きで、あの曲すごいいい曲ですよね。なんかギターだけのシンプルな曲だけど。あの曲結構日本語の方の歌詞も好きで、歌詞というかね。なんかさ、あんまこういうこと言うとあれだけど、やっぱ K-POP の曲なんか日本語にアレンジするやつあるじゃないですか。俺個人的にあんまり好きじゃなくて、なんかこう直訳しただけみたいなのってちょっとあるじゃないですか。うん、なんかあんまり個人的には好き、そういうのちょっとね聞きづらい感じはあるんだけど、でもあのホープノットの日本語詞はすごい綺麗だなと思ってて、あの曲もなんかライブで聴いてみたいですね。まああれもね、ローゼの歌がすごいいい曲ですからね。ぜひともライブでなんかやる機会あったら聴きたいですね。あと生で聴きたいね。うん、やっぱいつかちゃんと生でブラックピンクを見れたらいいなと思いますね、本当に。まあこのコロナがね、どんだけ続くか分かんないし、まあ当分生でのライブってのはできないんだろうなと思うんですけど、まあいつかね、生のブラックフィングのパフォーマンスを見れたらいいなと、切に願っております。はい。まあね、今後のブラックフィングの活躍というか、活動も楽しみですね。ぜひとも期待したいと思います。ね、ロゼもロゼのソロプロジェクトもめちゃくちゃ楽しみですね。いや、ソロアルバムね、どんな感じになるんだろうな。いや、なんかさ、ネットフリックスのブラックピンクのドキュメンタリーで、なんかロゼが結構ちょくちょく思いついた曲スタジオ入ってこう歌ってなんかこう残してあるみたいな、なんかやってて、でまあその誰にも見せない聞かせないような曲が何曲かあるみたいな風にやってて、ああいうのもねそのソロアルバムに入ってたりするんですかね。いや、ちょっと楽しみですねロゼの作った曲とかめっちゃ聞きたいな。いや、絶対いいだろうな、最高だと思ういや、だってもうね、ほら聴いてる音楽が一緒だから一緒とか言うとちょっと大げさか。まあでもさ、 多分聴いてる曲多分似たような感じですよね、そういう人が作った曲絶対いいだろうなと勝手に思ってます。はい、ということでね、今回はこういう感じで、ブラックピンク回締めようかなと思っております。いやーね、ブラックピンクに関してはね、今後もなんかね、作品出したりとか、なんかそういうタイミングでこういうエピソード撮れたらなと思ってるんで、それこそね、ロゼのソロアルバムとかが出たらやりたいですね。全曲聴いて全曲感想を言うみたいなそういうまあ推しのね、推しの活動を語るっていう回もやりたいですねはい、そんな感じで終わりますかBBOTS の Twitter とかありますんで、まあ、毎回言ってますけど、ね、そっちの方もフォローとかしてもらえれば嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで次回のエピソード滑舌次回のエピソードもよろしくお願いします。ありがとうございました。コウシです。ということで今回のエピソードいかがだったでしょうか、ね、好きなものを語ろうとすると最高とかねそういう言葉しか出なくてなかなか難しいですね、まあ、でも楽しかったんでまたやりたいです。次回花束みたいな恋をしたい、お楽しみに。